男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
ね、そういうの中で暮らしてない俺たちっていうのは、
はいはいはいはいはい、
ちょっとこれには入っていけないもん。
いや
このキラキラ感。
はははは
これはもうね、キラキラを出さないようにしようとしてるキラキラでしょ。
総帥さん的にその高校生とかを舞台にしたやつ。
ええ。
で、ハマったやつって何なんすか？
あの、あれあれあれ、あの、あれ、あの、カーリングするやつ。
カーリングするやつ？
カーリングするやつありまんね。
お
泣くで。
え？
号泣。
え、カーリング。
カーリングのね、なんやったかな、なんとかっていう映画があるんですよ。
はぁ、
あ。こう、高校生か社会人入ってたかな？青春群像なんですよ、その子たちは。でも、カーリング、あの、要はあの、北海道でカーリングチームあるでしょ？
シムソンズ？
シムソンズ。
ほう。
シムソンズは泣くね。
いや、シムソンズ今見たら、主人公加藤ローザじゃないですか。
加藤ローザ全然 OK ですわ。
いやだからそんなキラキラした人いないでしょ。
はい、オッケー。じゃ、違うや、違うや。加藤ローザのキラキラ感じゃないんですよ。
え、いやいや。
話のキラキラ感のことを言
うて。ちゃいますよ。高校生の時の坂口さん的にも違和感がなくて、
はい。
ハマれる高校生の話。
あーって何やろ、何やろ。毎度お騒がせします
隣に住めないでしょ、中山美穂。
毎度お騒がせしますも、また、俺社会人になって見とるからな。
うん、隣の家のおっさん、バンドエイジちゃうかったでしょ？
その違うかった、違うかった。言うてたもん、出んかったから。どうなんやろ、なんかあります？そんな。共感できる高校生？
僕、青春でんでけでけでけ。
それは、あの、ブラバンの、なんか旅出るみたいな話でしょ？
うんうんうん。
ああ。
いや、あれはなんかあの、そこに手出したらそういう方向にまだ持っていけそうやなって気するじゃないですか。
はい。ああ、いかんかっただけで。
そうそうそうそう。
ブラバンせえへんかっただけで。
そうそうそう。ブラバンっていうかバンドっちゅうか。
そういうの？
うん。
あ、おそれやったら俺もうめっちゃ泣くのありますよ。
なんすかなんすか。
フラガール、フラガール。
だから。
ごっつ泣くね。
あなた炭鉱に住んでないじゃない。
いや、じゃあだから俺を炭鉱に住ませてくれって話やん。
いや、だから、それやったら、それやったら、今回の包帯クラブの高校に俺を住ませてくれたとしたらでいいじゃないですか。
あれはでも、あの環境では俺はみんなと仲良くできへんな。あれ無理やで、あれ。あの学校行ける？
わかりました。
うん。
やりましょう。
やる？あの学校。
包帯クラブ。今から。
連れて行かないで、俺は。
今から、あの、リスナーさんから募集しましょう。僕の傷はどこどこにありますと。
それに包帯巻きに行ってください。そうそう
で、写真撮って。
バカな話やな、それ。俺、うわ、どうしよう。
46にしてですよ。今さら映画に影響されてほんまにやるってどうですか？
それ、でもね、ありがとうって思ってくれます？みんな。
いや、だから思ってくれそうなリスナーさんですよ。
あれ、あの、中に話があるんですよ。包帯クラブの中に。
うん。
なんて言うんですか？
うん。
その、廃、ホテルみたいな、廃墟みたいなところで、
はいはい。
だちょっとややこしいことになってね、女子が、うん、なんかその不良グループみたいな、多分なんかやられたんでしょうね。
うんうんうん。
あかんこと。
うん。
で、それをきっかけに女子たちは、うん、その女子は病んでしまったんです。
うんうんうんうん。
で、それをみんなが包帯巻いてくれって言われたから、
うん。
で、みんな包帯巻きに行ったんですけど、
うん。
なんか一人、あの、象の子が切れても
う
て。
そうそうそうそう。
で、ボッカンボッカンあたりを壊さないと、こんなの破壊するんだよって言って、
うん、
破壊したけど、相手、もちろんホモが、
うん、
それダメよ、言って、なんとか背中は言
う
て、
うん、
で、なんか写真撮ったんですよ。
燃やしましたよね。
燃やしたんですよ、
うん。
で、みんなでお葬式をやってあげようよ。
そうそうそうそう。
お葬式をやってあげようよって。
うん、
その時点でもう、激引きですわ。はぁやん。
いや、だからそういうのやりましょう、やりましょう。
組織すんの？ジャスト？っていう。
だから、
ジャスト二人。
だから、坂口さんがほんまにやるんやったら、僕言いますやんか。いや、あのね、って言って。うん、あの、千日前にね、とあるビルがあってね、そこの2階に何々っていう店があってね、そこで、僕はあの、こんなことがあったから、包帯巻いててくださいって僕に言いますやんか。
ジャスト。
じゃあ、火つけましょう、火って
言って。僕は頭おかしいと思われるから、火つけるのはあなたが勝手にやってくださいねって。やりよったって思いますからって。 って。やったらいいと思いますよ。
何年越しでどんだけ恨んどんねん。
なんでまだかいってなりますやん。もうええやん。
もうええやん。
ほんで、それをみんなでお葬式しましたって言うたら、うん、その入院してる女の子は、うん、心が、病んでたのが、うん、OK になるわけですよ。
ちょっとだけ、
ね。治んねんね。
まあ、ちょっとね。
ちょっとでしょ、
うん、ご飯今まで食べんかったのが食べるようになったぐらいのね。
昨日まで食うてなかったんかいってなりますよ。でもちょっと食うとったやろ実は。そんな死んでまうでって。
天敵です、天敵。
天敵で、
うん、
ブドウ糖で言ってましたか。
そうそうそうそう。
いやあかん、ない。ない、それはない。それない。
ああ
絶対ダメ。
ああだから、要はあれでしょ？
何？
潰れたレストランに、
ああ
ヤンキー集団に連れ込まれて、回されましたって話でしょ？
ああいや、そうそう、それを、
そう。
その、なんかその、相手が、たちがお葬式をしてくれたことによってね。
そうそうそう。
飯が食えるようになりました。
そう。
行けるようになりました。ああならん。
あああと多分ですけど、その回してた本人らは、はい、そのことが、マスコミの、に知られることで、はい、ちょっと出直しを図れということになって、シャネルズからラッツ&スターに名前を変えたりしてたと思いますわ。
一人減りましたって。
そうそうそうそう。
で、何回も、ある一人は何回も、何回も続けておるんで。
僕、だからもう覚えてるんですよ。母親ですよ、うちの。うちの母親になんでシャネルズってラッツ&スターに名前変わったんって聞いたんですよ。
はいはいはい、
うちの母親が、うん、ファンを回したからって言いましたからね。
二人ほど消えたから、
ね。そうそうそう、おいっつって。
で、その後、ラッツアンドスターの状態でも一人消えたのか。
一人消えましたからね。
一人が変態だった、うん。その中に一人おったんちゃうかって話、ね。
そうそうそう。
そいつは。
ね。
政府やったんちゃうかって
話。そうそうそうそうそう。
ってなったけどもや。
はい、はい。
でも、相手の加害者側は、全然お咎めなしなわけじゃないですか。
うん、はいはいはい。
必殺仕事人に、武将ってやられてないわけじゃないですか。
ね、されてないですよ。
そうなってないんやとしたらな。
うん。
これは救われない話、報われないくない？
いや、まあ、だから、天道新たの本ってそんなんですよ。
全部？
全部。
全部そんなんなの？この
全部そんなんですよ。
やめてあげて、もう。勘弁してあげて。
天道新ただって、だから、全5冊とか出てて、全部ずーっとその話ですよ。
打つな？
うん。第5巻まで出てる話とか、延々なんかその子供の時にこんなことされたのが、延々トラウマとして残っててとか。
なんかあんなんじゃないですか。昔のなんか、脚本家の人おったじゃないですか。ドラマで人気あった人。
野島伸二ですか？
野島伸二とかももうなんかもう、全部あんなんやったやん。全部やんか。
あれでしょ？チョロが首くくるやつでしょ？
そう。チョロくが首をくくったとこから始まり。
ルビーモレノに騙されて。現実はルビーモレノの方が騙されてますけど。
そう、ほんで、チョロは立派なヤクザなん
ですよ、ね。そうそうそうそう。
今のところは。
今のところね。
今のところは、別に役者せずとも暮らしていける人、
ね。はいはいはいはい。
うん、で、あとは、なんちゅうの？先生にやられたとかね。
はい、高校教師。
そう、で先生と駆け落ちして最後どうなったかで。あと、ちょっと、なんていうんですかね、知的障害の感じのやつとかも
あったし。あ、広瀬涼子のやつ。
ああ。
聖者の行進や。
あれあった、あった。石原淳一くん？
石田一世ちゃいますか。
石田一世。
淳一親父ですしね。
息子やないか。
そうそうそうそう。
そんな、あんなんとかもね、見てましたけど。
うん。
あかん、わからん。悪いけどわからん。ごめん。ごめんやわ。その精神構造がわからない。俺無理。残念ですが。
ああ、なるほどね。ちょっと坂口さんには、ピンとこず。
なんかな、やっぱりね、
うん、
街が爆発してた方が好きね。
街が爆発してる日本映画って、太陽を盗んだ男ぐらいしか思い浮かばないですよ。
沢田健二、
沢田健二。
高倉健じゃない。
高倉健じゃない。
菅原文太。
菅原文太がなかなかしなへんやつ。
で、最後、屋上で二人で、
うん。
どうだかだっていうやつ。
そうそうそうそうそう。
あれもな、どうなんかな。あれ、もう怖かったな。子供の時めっちゃ怖かったっすわ。俺太陽盗んだ男って。
僕ね、太陽盗んだ男、最初のバスのシーンが怖すぎてね、子供の時。
いや、だから俺見てないんですよ、怖いから。
あ、マジっすか？
あの映画、ほんま、あれと、復活の日は怖いから見てないの、俺。
復活の日ってどれでしたっけ？
草刈正雄。
あの、ウイルスのやつ？
おう、そう。
復活の日へおもろいっすよ。
あれはね、予告編が怖すぎて、
あーはーは
ーダメなんですよ。もう、幼児体験でダメなんですよ。復活の日と、うん、あの、太陽を盗んだ男。
あーはーはーはー。
原爆の話はもうダメ。
復活の日原爆の話しちゃいますけどね。
ね、で、核を盗む話でしょ？復活の日は違うよ。復活の日は地球破滅の話でしょ？
うそうそうそうそう。
ということはそこに俺は死んでる話ですやん。ダメなの、あれも。
復活の日は草刈正雄頭おかしだったけど足丈夫やなって思う。
山越えてきました
って話でしょ。そうそうそうそう。
山越えて帰ってきました。
歩いて帰ってきて偶然会うってすげえなっていう。
あれ、あかんねんな。俺多分どんな話なんか知らんけど、あの、最初に骸骨たちがみんな街で死んでる話とかあかんねんな。
あはははは。
あれと、もうその、だから太陽盗んだ男はダメなんですよ。
ああ。
いないの。あれはもう絶対見てはいけないの。
あ、マジっすか。
あれ見てはいけないの。
ははは
だからそれに伴う原子力爆弾系の話って俺ほとんどダメなんですよ。裸足の弦とか。
はははは。
裸足の弦とかまた学校で見せられるでしょ。
うん。
あれ、あかんかった。
あのね、裸足の弦を学校で見せられる話については、僕あのサバラジオの過去音源を今ちょうど二十何話まで聞いてるからめっちゃ聞かされてますよ。
裸足の弦とね、あの、うん、この子を残しての話ね。あれはもうほんまにあかん。
あのね、僕どれぐらい今サバラジオにどっぷりハマってるかっていうと、
はいはいはい、
あの僕今頃、ハイドリさんのトーク合わんわーって思ってるぐらい。
合わんわじゃん。おとったんやん。
え？
おうてないことはない。
え？
ありや、ありや。あれはありや。
叩かれる理由わかるわーって。
あれはありや、叩かれてへん、あの人が。え？叩かれてへん。
なんでこの人話聞かへんのって。
仲良くやっとったんやん。
え？
とったんや。
一回あんた喋るのやめえやって思ったから。
そういうことあったね。
あ、うんうん、
さ、うん、自分探しに出てきてたからね。
あ、なるほどね。
あの頃はみんな、もう、そんなに続くと思ってへんから。
そんな、まさか8年もやるとは。
7年も8年もやると思ってへんから、おっさんたち。
そう。ほんでね、あの、ネットラジオでここまでね、あの、もう8年とか9年とかやってて思うことはね。
はい。
ずっと残ってる人が残ってるだけ。
うん。あの、やっとるやつがやっとるだけ。
そう。あの、自分らより後から始めたやつ全然残ってへん。
あのね。
うん。
いや、やってるんやろうけど、
うん、
新陳代謝が激しいんでしょうね。そっから先っていうのは。僕らは、あの、細胞が全然明るくなっていかない。同じことずーっと何年もやってる。
そう。そう。同じ話楽しそうに3回できますからね。
そう。全然もう5週ぐらい目ぐらいに入ってますよ。もうな、またこの話してんな、俺、みたいな。
あるあるある。
話はあるからね。
あるあるある。
しゃあない。これはしゃあない。やらんとしゃあない。
あの、今気づきましたけど、ダメですね。ゴールデンウィーク中に酒飲んで夜中に、映画の話撮ると、映画の話しないっすね。
映画の話がね、ちょっとどうでもよく
なって。どうでもよくなってくるね、もう。
みんな、なんやろ、包帯クラブ見たいんやろか。見んでいいで。もう、包
帯クラブね、天童新太好きなんやったら、まあ、ハマりますわ。
天童新太が好きなんですかみんな。あれ、好きなんですか
僕、天童新太だから僕、あんまり嫌いじゃないんですよ。
マジであんな感じがいいの
僕ね、こう、ぐーっと陰鬱やったのが、なんか結局のところ、自分の落ち着きどころを見つけて、ちょっとスッとして終わるみたいな話を読むの嫌いじゃないんです。
やんどる感じね。
うん。
で、俺、あれ、わからん、あれいらんのっすよね。なんか、大人は誰もわかってくれない的な感じ。
あ
ー。そう、わからんやろ、大人なんやから。子供ちゃうねん。
もう自分も子供の気持ちわからへんし。
そうそうそう、
うん。
あれですよ、僕、最近ものすごいへこんだことがあって、うん、大人でしょかなりの大人じゃないですか。
もう若干おじいちゃんですよ。
うん、若干初老じゃないですか。
うん、
大人なのに、
うん、
注意されたんですよ。
ほうほうほう。
そこに対してね。
そこ？
例えば、
うん、
あのね、仕事みたいなことに対して、注意される、
うんうん
うん。あなたこの仕事のやり方はダメですよ。
はははは。
いう言われ方は、いいんです。ありです。それは人それぞれやから。
同じミス、続きすぎちゃいますか、うん、とか。
うん。それはしょうがないでしょ、うん、あなたと違うんですからって思うじゃないですか。
坂口さんも後がないですからね、とか。
うん。 言われたりするじゃないですか。
うん、坂口さんじゃなくて僕たちは正社員雇用ですとか。
それはお前らが正社員雇用やからそんなことを言えるだけでしょと。いうふうに腐れるじゃないですか。
はいはいはい、は
い。言い訳です。でも、
うん、
挨拶できてないねみたいな話って、
お
俺たちはもうええ年やったりとかするわけじゃないですか。
うんうん、
その人間が、うん、自分挨拶できてないねみたいな話されたら、
うん、
え、今そこってなりますやん。今もうそこではないところだと思ってましたみたいな。
あ
は、ダメなんですかね。この程度ではダメなんですかね。ね、ダメですね。
え、でも坂口さんそんなだってあれでしょ。そういう基本的な、まあ言ったらですか、ま、マナーというか礼儀作法って言ったら変ですけど、うん、そんな
できてなくはないじゃないですか。
うんうん。いや、僕、坂口さん、むしろ、そういうところはちゃんとしてる人やなって思ってます。
やってるなって思うでしょ、うん。でも、その隙間がなんかあるんでしょうね。
うんうんうん、
たまたまあったんでしょうね。
朝一のおはようございますが、
あ、そんな感じ。
あーはーは
ー、あの、例えば、
うん、
会社とかで目も合わせへんおっさんみたいな入れるじゃないですか。
うんうんうんうん。
おいおやさんみたいな。言うけど、うん、目は合ってないおっさんみたいな入れるでしょ。
うんうん。
あ、っていうことは、この人は、うん、あんまり人とのコミュニケーションを得意としてない人だなっていうことを判断するじゃないですか、そこで。
うんうんうん、
で、っていうことはこの人挨拶はあんまり好きじゃないんだろうな。
うんうんうん、
そういうのは分かってるじゃん、みたいな。
うんうん、
あざーす、みたいな。あいす、みたいな。
うん、
目も合わさんでーす、みたいな。むしろなくてもいいぐらいかな、みたいな。
うん、いや、もっと言うとね、その、あいざーす、あいさいせっせいす、みたいな、そういうやりとりをするタイプの人でも、こいつとは違うなとかあるじゃないですか。
ある、あるんすよ、あるんすよ、うん。若干人間、あ、この人の持ってる空気感と俺の持ってる空気感でなんか違うって思った
んですか。
そういう人に対して、
うん、
朝おはようございますっていうのって、
うん、
朝なり昼なりね、
うん、
なんなり言わない報告をしないといけないわけじゃないですか。
うん、
はい、やります、はい、お、いただきますみたいな、
うん。僕だってあの、このおっさん入って来た時は、おはようございます言わへんっていうのがありますよ。
そうでしょ。
だってそのおっさんね、平気に人前でね、カーってやるんですよ。
あ、俺が今日いっぱい飲み屋で、横でグエーってゲップされたみたいなやつ。
仕事中ですよ。
なる、なる、う
ん、そんな。あとそいつね、あの、トイレ入るときで鍵閉めへんの。
あー、はいはいはい、ありますね。
うん、
そういうの。そういう、
うん、
あかんこと、その人のレベルでは、いいんですよ、
うん、
そこ。
そう。
でも違うと、ここだけダメっていうとこあるじゃないですか。
僕だって、そのおっさんもうほんま機嫌悪かったら、なんや、鹿児島の人間はみんなそんなんか、こらって言いたなるぐらいの。
でそれも言うと怒られるわけ、う
ん。怒られるから言わないですけど、まあまあ、ね、入ってきたらおはようございますって入ってきたらみんななんとなく、まあ、全体じゃあざーすっていうのあるじゃないですか。
あざーなんであんで。
僕言うてるふりっていう。
ほんで、
うん、
それを言い出すとね、
うんうん、
おはようございますみたいな言い出すと、
うん、
何回もおはようございますと言わなかった。
そうそうそう。
お前何回おはようやねんってなるじゃないですか。
そうそうそうそう。
まず朝会社行って、うん、あざーすって言うて入ってって、
うん、
で、なんや、着替えて、
うん、
なんか、ちょっと席に着く前に、ありがとうございます、みたいな。
うんうんうん、
その時点でも、ちょっとおはようございますはちょっとおかしいわけでしょ、
うんうんうん、
?2 回言うとるわけやから、
うん。
それが3回、4回とかになってくると、
うん、
もうおはようございますにも疲れるわけですよ。
被ってる人もおるやろ、と。
そうそう、もう被っとるぞ、と、
うんうん。
こいつ、お前何回おはようございますやねんって思ってるじゃないですか。
うんうんうん、
俺でも思いますわ。
うん、
それの、使い分けですよ。
はい、はいはいはい。
で、たまたまその人に対して、もうええやろ、四五回おはようございます、今日会社でも言うてんねんから、もういらんやろって言うたら、お前今日おはようございます言うてへんなって言われたら、めっちゃ言いましたけどってなりますやん。そこを突っ込まれると、ちょっとどうしようもできないです。が、なんか、ええー、ってなるのがちょっとどうかなと。
で、へこんだと。
へこんだと。え、言ったで、めっちゃめちゃ、みたいな。あ、それダメなのね。ほんなら今までのまた2倍おはようございますって言わなあかんわけね。
でかい声でね。
うん、でもそれから2倍おはようございますって言
う
てます
わ。ああ、おはようございます。
うっ
ぜ。
もう目見てなかった。おはようございますやん。すんません、さっきすいません、気づいてませんでした？おはようございます。合ってませんですよね。おはようございます。 言うたるわ、もう絶対言うたるわ、そんな。
たまにカエルときお疲れ様でしたって言うて返答ないからもう一回言うやつとかいますけどね。
もうそれもやってんだよ、俺。見てないけど、お疲れ様ですって言うて、うん、ってちょっと小さい声みたいに聞こえたけど、あ、聞こえてへんなと。先に失礼しますっていう。
あ、お疲れ様ですっていう。
目見ひんなってなりますやん。でも俺らは言われへんねやろな、そういうことは。っていう、そこのことを俺だけは注意されて、
はあはあ、
あなたは注意されないんですねっていうのが不条理だなって。
は
あ
は
あ、そう、包帯くれ。包帯巻いてほしいわ、俺。
会社に巻きましょうか。
巻きに行ってくれへん？もうそれ。
巻きましょうか。
巻いてくれ。そのおっさんに対して、その包帯巻いて。
おっさんに巻くのおかしいでしょ。
そう、
場所、場所、場所。
おっさんやから、おっさんやから、それ言うて。
いやいやいや。おっさん怪我したみたいじゃないですか。
おっさん怪我したらええやんけ。それはやったらええんちゃう、ね、
怪我してんの坂口さんでしょ。
あ、そう、俺が大怪我を負ってる。
そう、包帯巻いて行って、どないしてって言われたら、うん、何々さんに、ちゃんとおはようございますって言ってんのに、おはようございます言ってへんだって言われて、傷つきましたって言って。
で、言われてないので、包帯巻いてきました、今日と。あかん。そんなやったらあかん。社会では無理。まともに生きてられへんね。
はははは。
いうことですわ。
そういうことですわ。
そういう包帯クラブですわ。
うん、まあまあまあ、だから、うん、天道新た的なの好きやったら。
ああ、それ？
うん。
天道新たさんはあかんな、俺こういうの。
合いませんか。
これはちょっとあかんかったっすね。今回もう俺、大概何見ても面白いと思うんですけど。
これ割と天道新た入門編ですよ。
ええー！こっからどうなるんですか？何を見たらもう二度と映画なんていらないって思うんですか？
永遠の子とか。
永遠の子。そういう映画があるんですか？
ドラマですね。
あ、そう。
あと、だからこの間家族狩りテレビドラマやってたでしょ？
いや、やってないよ。知らんよ。そんなやってない。
遠藤健一とか出てて。
遠健さん？
遠健さん出て。
遠健さんといえば最近手足がないダルマの映画がやっと公開になるそうでね。
遠藤健一。
遠藤健一で。
ほう。
あの人じゃ、なんかゲームの人でしょ？
ゲーム、
ゲームの宣伝、岡田なんとか君でやってる。
キャンディーソーダ。
あ、キャンディーソーダ。あの人のやってる、今公開されてる映画がなんかすごいんですよ。
ほう。
手足がない映画で。
ほう。
その人が借金の取り立てをするっていう映画なんですけど。
ほうほうほうほう。
一旦は公開見送られたっていう映画らしいんですけど。
ほうほうほうほう。
すごいな、この映画と思って。
木屋町だるま。
あ、そうそうそう、だるまっていう。
はぁ。
だるまって英語のだるまって書かれるやつね。
はぁはぁはぁはぁは
ぁ。あれが、まあまあ、衝撃的な映画らしいですけど、
ね。はぁ、なるほどね。なんすか、手足ぶった切られたんすか？
なんかのヤクザなんですよ、もともと。ヤクザで、
うん、
なんかそのなんかで手も足も全部取られたんですけど、生活を成り立たせなあかんので、その手足ないだるまが家にやってきて、いろいろ嫌がらせをするっていう。
え、手足ないってどのレベルで手足ないですか？
いや、わからないです。俺見てないから。見てないもん。ゴロンゴロンになってんじゃん、ほら。
え、肩と。
肩、でも、なかなか演技としてはなかなか難しいでしょ。
まあまあまあ、そうですね。
だから手の途中ぐらいまであるとか、そんなぐらいで。
あはははは。
それぐらいでやってんじゃないですか。
なるほどね。
すごい作品らしくて。
はははは。
ビビってるんですけど。
なるほどね。
これを見に行ったかなと思ってるんで。そういうぐらいのお話。
うんうんうんうん。
天童新太さんは。
ああ、天童新太、どうやろうな。
あかんな。やっぱり俺ちょっと向かないな。こういう感じには。
どっちか言ったらなんかちょっと前あれやったでしょ、
なんでか。
戦争で手足なくしたよっていう旦那の、と嫁さんの話あったでしょ、
知らんがな。それぐらい。そんなあった、
う
ん。
それぐらいの重さのやつ。
ああ、もうそういう重い感じ。
うんうんうん。
は、俺、あんまり向かないなと思って。
うん。
だってもともとは、病気で死ぬやつとかあんま好きじゃないですもん、俺。
あはははは
ほんで、でも純愛みたいなやつあるでしょ？
うんうんうん。
あれ、もともと嫌やねんな。
うんうんうん。
そんなんはもういちいち、お涙頂戴せんでもいいでしょうってなるんですよ。
ああ、僕言うてんのキャタピラーですわ。
キャタピラーって。ええ
、キャタピラーって映画。
キャタピラー三菱？
キャタピラーって芋虫って意味なんです。
うわぁ、最悪や。
あ、寺島しのぶや。
寺島忍さんがやりましたから
。はいはいはい。
あのあたりの人たちの。
監督したあれですよ。汗びで見に行った三島由紀夫の映画撮った若松浩二ですよ。
そうです。あの三島由紀夫の話もね、どうかなって思うんですよ。ずっとどうかなって思ってるんですよ、俺は。
うんうんうん。
あれがトラウマになってたりとかするんです。
なるほどね。
だからそういうのはやっぱちょっとあかんな。もうちょっと明らかんとしてないと。
スコーンと。
エンターテインメントであってほしいと思うから。
なるほどね。
っていうのは、あれが、なんか、それしかもすごくあざとくて、
うん、
鬱を描こうとしてる感じやから。
だ
から
まあ、天道新たはそうですよ。
うん、そこがなんか入っていかれへん感じやなっていう感じ。
あの、幼少期のトラウマ抱えた人がどうなるかは天道新たの飯の種ですからね。
あ、マジか。
うん。
だから天道新たさんがどんだけ過去に、
うん。
いろんなことを聞いたりとかやったりとかしてるとか。それか、もしくは、
うん、
こんなこと子供の時にやられてたら嫌よな。みたいなやつ。
きついな。
そういうのいっぱい引き出しがいっぱいあるんでしょうね。
うん。
それでやっとるんでしょうね。
うん。
食うとるんでしょうね。
そうそうそうそう。
うわぁ、だから、まあ、そんな感じですわ。これ良かったんですかね。
おすすめのメールもう一個来てますよ。
なんでか。
あのね、デルデルマッチョさんから。
デルマッチョ。はい。
はい。ジャスさん、総帥さん、いつも楽しく拝聴しております。
はい、毎度。
デルデルマッチョです。
はい、お気に。
アセビ、桜川マキシム、総帥マキシマムを聞きながら飲む、白鶴大吟醸はめちゃくちゃうまいですね。
総帥マキシマム。はいはい。
坂口マキシマムやね。
坂口マキシマム。そこら辺勘違いされる
はいはいはいはい。今回取り扱っていただきたい映画がありまして、メールをさせていただきました。
何でしょうか。
スーパーカブと、スーパーカブ2。激闘編です。
激闘すんの2回目で。
ありえねえ映画で僕自身すごく楽しめましたが主役のアップ顔がうざかったです。
ああ、そう。
バイクに詳しい総帥さん主体で語っていただけると幸いです。よろしくお願いします。
それ何スーパー、ね、普通に借りれるんですか？
だから V シネっぽいですね。
あ、ドラマなんですね、一応ね。
そうそうそう。
あ、いいですよ、別にスーパーカブ、ね。
ただあれですよ、見てもいいんですけど。
ええ。
ライフ見なあかんでしょ。
そうやね、ライフが控えとるで。
あと寄生獣見に行かなあかんでしょ。
寄生獣もう終わるで。
え、もう終わります？
いや、まだ大丈夫かな。ゴールデンウィーク過ぎぐらいまでやってる分じゃ
な。先週公開ですよ。
うん、いや今日見に行ったら、あ、寄生獣のあの1巻も今 DVD 出ましたんで。
あ、そうそうそう。
1巻じゃない、あの我々見たやつね。
前編ね。
前編ね。だから後編が、うん、1ヶ月ぐらいはやんのかな。
多分。
なんとか大丈夫よね。
だから、再来週ぐらい見に行きましょうか。
そうやね、5末ぐらいで。
うんうんうん。
行きゃええかなとなりますわ。
はいはいはい。
で、ライフも見なあかん。
うん。
そこに挟まなあかんってことです、スーパーカブ。
だから、こうやってね、メールをいただくとすごい嬉しいですけど。
ええ。
まあ、皆さんにおかれましてはですね。
はい。
多分、寄生獣先やと思います。
まずは、うん、まずは、ね。
寄生獣見て、ライフの話終わったなって思ったら、次のご推薦のメールください。
スーパーカブ。スーパーカブはでも次にスーパーカブでしょ？
だからスーパーカブの時に、
はい、
その次の映画をまたね。
あ、決める？
そうそうそうそう。
スーパーカブはもう年末あたり
になってるって。8月か7月かそれぐらいかな。
いうことですね。夏もだいぶ涼しいなってきたなっていう頃にスーパーカブ。
夏前ぐらいちゃいます？
に行けます？
うん。
もう二つ見なあかんねんで。
そうそうそうそう。
雑談も含めんねんで。
そうそうそうそう。
雑談はまあまああるで。
8月かな。
8月でしょ？
うん。
盆明けぐらいの。
うん。
感じで言ったらいいんだ
よね。そうそうそうそう。
スーパーカブね。ほんならスーパーカブもほんなら見ますけど、そっから先、スーパーカブの先ね。
う
ん、
そう。は、ちょっと後でまたメールくださいと。
そうですね。それは、ちょっとそこまでは待ってね、と。
うん。
いう感じにしときましょうか。
しときましょう。
よかったわ。はい。それで、なんとかスケジュールこなせていける。ここいっぱい溜まっとるから。
そういうことですよ。
まだまだね、見なあかんやつね。
そう。ね。
だそんな感じで、次は行くと。
うん。
いう感じですな、
うん。そういうことですね。
ああ、オッケーオッケーオッケー。ほんなら次はライフ。
ライフ。
ライフ A で。
ライフ、寄生獣先ちゃいます？
あ、寄生獣が先ですか、次は。ああ、うん、寄生獣な、どうかな、どんな終わり方すんのかな。ね、10巻ぐらいある漫画をなんとかで、2つの映画で終わらせるっていう話。
確実原作通りやと思いますよ。
あ、マジで？
うん。
な んかね、不安。
だって原作のラストシーン予告で流れてたもん。
マジか。不安要素がな、すごく高いんですよね、寄生獣に関して。
あ、マジ
っ
すか。
いや、不安要素っていうかね、
うん。
わかる映画ほどあんまり面白くないもんってないっすやん。
あ、こうなってこうなってっていうのが。
最後こんなんなんのかなと。
うん。
で、またこの寄生獣もデビルマンみたいな終わり方すんのかなって思われると。
ほうほうほうほう。
ちょっとなんか、あ、またそんなんなんやねってなります。
デビルマンみたいな。
デビルマン的な終わり方？
あの、あれですか、あの、隣の家のお父さんとお母さんが、寄生獣狩りや言うてさらわれていって、助けに行ったら、惨殺されてるっていう。
自分の好きな女の子が、串の先に頭が刺されてて、ギャー、人間はひどいってなって。
そうそうそう。
で、最後、よかったねって地球破滅して終わる。
そうそうそうそう。
そういう話かな。
で、あの、寄生獣の続編で、バイオレンスジャックっていう。
そうそう。いろんなものが今後一緒になっていく。
そうそうそうそうそう。
いう話かなと思う。
ジンマジンガとか出てきてね。
そうでしょ、
うん、
だってその後寄生獣のあった違うわ。デビルマンがあって、
うん、
その後寄生獣があったでしょ。
うん、
でその後に進撃の巨人みたいな、
うんうんうん、
デビルマン的な話がまたあるじゃないですか。
進撃の巨人ってあれデビルマンなんですか？
あれデビルマンですよ。
あ、そうなんですか？
あれで俺的にはデビルマンと判断してるんですよ、あの話。
はははは。
デビルマン的な話だね、みたいな。夢も希望もないねっていう話は、大概デビルマンの話で俺もってことしてるから。俺はこれから頑張らないといけないっていう話は大概男気にしてるから。
ってことは、そのうちあれですね、進撃の巨人に、
はい、
おっぱいから毒液がブシューって出てくる女の子とか出てくるわけですね。
絶対出てきますね。あと、亀の甲羅にみんなが、閉じ込められてて、こいつ殺さんな、なんとかせなあかんねんけど、でも、うん、殺せません、みたいな。
後に筋肉マンのプラネットマンにパクられてたやつね。
そういうやつね。だって絶対あそこやもん、ゲーム。
うんうん、あとあれでしょ、インド人の坊さんの体が融合したやつとかでしょ。
あるある。あるあるある。うん。だからそういうの、うん、で全部そういうのなの。
うん。
そこら辺から来てんの全部。なので。
なので。
なのでですね。
はいはいはいはい。
だから、うん、いいんじゃないですか。まあ、そう、寄生獣ね。寄生獣、うん。次は寄生獣。
寄生獣。
ちょっと不安要素はあるんですけど、見ます。
うん、見ましょう。
見ましょう。映画館で見ましょう。
映画館で見て、お酒飲みながらちゃんと撮りましょう。
ええー、言うて、今度はマイクが生きてるところで撮りましょう。う
ん、ごめんなさい。
ね、そこ撮って。
前回ごめんなさい。
いや、しょうがない。
はい。
そんなことはある。
はい。
そんなことはあるもんや。
はい。
何でもやってたら。
はい。
それ仕方がないので。
はいはいはい。
それに、ぜひ皆さん、寄生獣を見た感想。どうなったかっていうこと。僕はエンディング知らないですから、寄生獣の。
なるほどね。
どんな話になったかっていうのは知らないから。
うんうんうん、うん。
ミギーが宇宙に帰る話でしょ。ミギーを宇宙に返す話じゃないのかなって思ってるから。そこら辺は。それで行くから。
なるほど。
うん。よろしくっていうことで。
はいはいはいはい。
いいんかな、
もう今日。そうですね。はい。
これまた夏ぐらいまで行けるんでしょ、この
行けます行けます行けます。
やったね。
うん。
はい。ちゅうことですな。
やっぱお酒飲むとグダグダになりますね。
夜俺も老けてまいりましたって感じですわ。
深夜のお酒はダメですね。
いやいや、でもね、
うん、
これがね、普通に編集しようと思うとこんなもんなんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
盛り上がっとんなぐらいの感じになるんですよ。映画の話はもうほっとかれてる。
あははは。
いつもはその前にの2時間が、1時間があるから、
うん、
無駄な話あんまりせんとこと思うんですけど、でもまあ、こんなもんじゃないですか。
うん、
いいと思いますよ。良かったんじゃないでしょうか。
まあまあ、汗びのね、本来の姿が。
あ、良かった、ね。
これでございますと。
はいはいはい。
はい。
皆さんとお別れと。もうちょっと切りますぜ、もうこれで。これちょっと一旦もうこれで録音閉じますぜ。
はい、ありがとうございます。
はいはいはい。
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
自慢なんです。持ってんね。はい、持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい。
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。